はい、それでは賛美をもって主を褒めたたえましょう。今日の賛美は、聖歌503番、主の御手に頼る秘話です。ラララララララララ。3、はい。主の御手に頼る秘話、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、頼れ、とこしえの御手に、頼れ、頼れ、さらば恐れはらじ。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇と様、今日もあなたの御前で、あなたの御言葉を黙想し、あなたと交わりをし、あなたの導きと教えをいただける恵みを感謝します。今私たちの心を開き、あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ聖霊様、主の御声を聞かせてくださり、私たちを御言葉を通して導いてください。愛する主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年3月1日、今日の聖書箇所を開きましょう。幸いな人をお持ちの方は、今日のページを開いてください。本日の聖書箇所は、マルコの福音書10章、1節から12節です。
イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまたも身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか？彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が頑ななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし、創造の始めから、神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れ、二人は一体となるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯しているのです。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは、神様からの示しを黙想しながら、その示された示しをまとめてみましょう。はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。私は6節のところに目が留まりました。イエス様が、創造の始めから神は人を男と女に作られたのですとおっしゃったんですけども、創造の始めから神様は人を男と女に作られたんだなと、男性と女性を人間として作られたんだと思いました。最近世の中は同性愛は自然なことであって、これを直そうとしてはいけないと言っていますけども、また同性愛結婚も認められています。しかし、決して聖書はそのように教えていないということを、ここからはっきり見ることができると思いました。
私も全く同じ箇所で同じことに目が留まりました。 本当にこの昨日、この同性愛に対してキリスト教会すらそれを容認していくというか、そういう動きが世の中本当に強まってきたなということを感じていたので、ちょうど同じ箇所に目が止まりました。
はい、それでは今日の御言葉の内容をまとめてみましょう。イエス様は試すパリサイ人たちに結婚に対する神様の御心を明確に教えておられます。それは神様が創造の初めから人を男と女に創造し、結婚を通して二人を遺体に結ばれたということです。それゆえ神様が結び合わせたものを人間が引き離してはいけないとイエス様は語られます。またイエス様は弟子たちに、もし人が伴侶を離別して別の人と関係を持つならば、それは前の伴侶に対して姦淫を犯すことであると教えられました。さらに御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であり、また今日の聖書箇所を通してどのような教えや教訓などをいただくことができるかを黙想してみましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は6節から9節のところで、天の父なる神様は男と女を作られ、結婚という聖なるものとして一つに結ばれたお方であると示されました。結婚は神様が結ばれるものであって、人が勝手に結婚を決めてもいけませんし、神様が結ばれた夫婦を人が離してもいけないということを、この御言葉から学びました。もう一つは4節から9節のところで教訓としていただいたんですけども、4節のところで、モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しましたと彼らが、パリサイ人たちが言いましたが、イエス様はこの神様の御言葉、モーセを通して与えられたこの御言葉に対して、それは人の心の固くなな心のゆえに、どうしようもなく神様が許したものであって、神様の本質的な、根本的な御心は、結婚した夫婦が別れることでは決してありませんよということを教えてくださいました。ここから教訓として、御心の中でも根本的なものが優先するべきであって、部分的なもの、状況的なものは、その場その場において適用すべきであるということを教訓として学びました。
はい。私はイエス様がどのようなお方かということを中心に見ていました。まず一節で、身元に集まる人々には拒むことなく教えられたお方だなと思いました。また二節から三節で、試そうとしてやってくる人々も絶えずいらっしゃった。その中で真理を語られることで、この悪魔の挑戦というか、まあ、そういった試そうとする挑戦を退けて、かえって人々に明確に真理を悟らせる機会として用いたんだなという、そのものすごいこう真理を悟っておられるし、また知恵があるお方だなと思わされました。そして5節で、この絶えずイエス様のもとにやってくるのが、この律法主義というか、今で言うと文字主義、そういうことかなと思うんですけども、律法主義、文字主義を退けられたお方だと思いました。御言葉の内にある、この精神をきちんと理解して、人々が適応できるように、この真理を語っていかれたお方だなと思いました。そして、イエス様の言葉の中で、5節から8節で、創造の初めから神は人を男と女に作られたというところと、それゆえ人はその父と母を離れ、二人は一体となるのですというところで、本当にこの肉体的にもまた精神的にも霊的にも一体となるように、男と女が それぞれ別に作られているということを、すごくそこに私は今日はなんか深い感銘を受けたというか、それを思わされました。やがて一体となるためにそれぞれ別々な形で作られたんだなということ、それを人間が不自然な形で無理やりに一体にしようとすることはそもそも無理だということ、難しいということ、やってはいけないということを思わされました。以上です。
はい、私は創造主について語られました。6節から9節。しかし創造の始めから神は人を男と女に作られたのです。創造の始めから人を男と女にまず作られたお方、まあ、それゆえに、男女はこう一体となり、そしてもはや二人ではなく一つとされたお方、まあ、このようにして、男女の離婚が見心でないことをはっきり示しておられることだなと教えられました。
ありがとうございます。それではさらに目想していきたいと思います。それぞれの生活や置かれた状況に対して示された御言葉を適用していきましょう。はい、それでは分かち合いましょう。私は最近結婚生活の問題上でよく相談を受けている5歳がいらっしゃるんですけども、よくもう無理です、結婚、離婚しますと、ついに言ってしまうことがよくありまして、でもちろん、そういうことを言うだけで、実際にこう離婚はしませんでしたけど、何度も何度も何かあるたびに、もう離婚すると言ってしまう、そのような方がいらっしゃいます。今日の御言葉を読んだときに、神様が結ばれた結婚、これは決して人が簡単に話してはならないことであると明確に聖書は教えている、イエス様が教えているということを自分自身がもう一度改めて思うことができました。また結婚式のときに、私たちはどんな時でも伴侶を愛して仕えると神様の御前で約束するんですけど、その約束も本当にないかしらにしてはいけないんだなということを思いました。こう結婚生活の中で逃げたくなる時とか、もう離れたくなる時とか、もうそういう時もあるという、その心には共感し続けながらも、しっかりとこの方に、この聖書的結婚の価値観、決して離れることを神様が望んでいないということと、諦めないで、続けて、伴侶を愛し続けて、許し続けて、離れることはまず選択肢にないと思って、とにかく一つとしてやっていくことを、この価値観を教えて、行かなければいけないんだなというふうに思いました。以上です。
私は最近、この同性愛とか同性婚のテーマを耳にすることが増えました。クリスチャンたちがこのテーマについて迷っているというか、まあ、それぞれの見解はあるんですけれども、もうそれを鼻からそれはもう絶対いけませんって言っている人も多いし。まあ、それは医学的な問題だから、ありなんじゃないかというか、まあ、そういったクリスチャンも結構いるんだなということを、見ています。で、これから世界のリーダーになろうとしている人たちの中でも、やっぱりこう、同性愛とか同性婚を容認していく、そういった世界の風潮があるなと。まあ、それがすごくこう、加速していっているなというふうに感じています。最近耳にしたのは3人4人で結婚するスタイルもあるというか、そういうふうに生活してこう、それを恋愛だと主張するグループもいるという、まあ、なんか本当に、性に対して混乱が生じているなというふうに思いました。 私自身この中でこれから働きをしていく時に、本当にこのテーマで自分自身が真理を悟っていなければ、イエス様のように真理を悟っていなければいけないなと、うん、思いました。リーダーとして立たせていただく場面が多いので、人々を真理を持って導いていかなければいけない。なぜダメなのかっていうことまで本当に深く悟っていないといけないなというふうに思いました。なので少しずつこれからそのテーマについて勉強していきたいと思いました。総適をしました。以上です。
はい、私はですね、北見市、北海道の北見市で、さまざまな人々とこう触れ合う中で、本当にこの北見市というのはそもそも離婚率が非常に高いと言われているんですけれども、こう実際的に人々とこう交わる中でも、こう結婚に対するこう考え方というのが、やはりまあクリスチャンではない関係もあるんですけれども、非常にこう、うん、まあ世俗的なものであります。まあ都合が悪くなれば、まあ、離婚してもいいと考える方々も非常に多いなと。そして実際に離婚をされている方も多いなと思わされていました。そんな中で今日改めて示されたのが、まあ、6節から8節ですね。本当に神様は、こう、創造主として初めから人を男と女に作られています。そして、御心のままに二人を一体としていると。もはや二人ではなく一人なのですと。そして結び合わせたものを引き離してなりませんとあるんですけれども、ここで本当にこの、主によって結ばれた二人は一つだというところに、目が止まりました。一つのものをこう引き離すというのは、まあ、家族も親族も苦しみますし、何よりも自分たちが霊的にも精神的にも肉体的にも苦しむ結果になるということが、こう聖書の示していることです。これを、まあ、自分自身この詩式でこのお祝いの言葉を述べさせていただいているんですけども、このポイントでもしっかり伝えていきたいなと思わされました。以上です。
アメン。ありがとうございます。それでは、一言を対応してお祈りいたします。愛する天のお父様、今日は御言葉を通して、特に結婚というものに対するあなたの御教えをいただくことができました。これを私たちがしっかり心に留め、自分自身の結婚生活においてしっかり実践していき、また周りの人々にもいただいた恵みと御教えを分かち合っていくことができるように導いてください。御言葉の恵みを感謝します。愛する主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございます。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・ リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。